ドイツからリナでございます。今日は超久しぶりに、ライブをしております。一応 BGM 流れてるのかな。まあ、こんな真夜中なのでね、まあ、来る人はそんなにいないだろうということで、ちょっと気楽にやっていこうかなと思っておりますが、なんとなくちょっと久しぶりだから久しぶりすぎてライブの使い方が微妙に分かっていないんだけど、はい、じゃあちょっとタイトルコール言ってみようかな。海外どこでもポジティブ子育てアットドイツ、トイトレを進めないおむつの先生リナよだよ。すいません、噛みました。ごめんなさいね。もう久しぶりの、ライブをしておりますが、さっきちょっとスレッズに書いたんですけど、私今ビジネスも学びつつ、おむつの飼育児アドバイザーっていうのをやって、おむつの先生っていう名前でインスタでやってるんですけど、まあ、おむつの飼育児っていうところに、まあそんなにね、なんていうかな、こう需要が高いワードではない、困ってる人が、そこに困りごとを持ってる人がそんなにいないので、まあなかなかおむつの飼育児はビジネスにつなげにくいので、まあ別のビジネスをしているんですけどもそこでね、学ぶこと、まあほぼほぼ毎日学んでるんですけど、そこでね、学ぶことが本当に、あ、この話もおむつの飼育児だなとかいうことが多かったり、あとは、いろんな方ね、ビジネスで成功してる方がスレッズとかでもよく投稿されていますが、そういうのも見ると、あ、はいはい、みたいな。あ、それもおむつなし育児だねって思っちゃうんですよ、最近。なんか、何なんでしょうね。おむつなし育児なのに何なんでしょうね。ということで、そこら辺をちょっと、伝えられるだけ伝えていきたいなと思います。で、私がさっきスレッズで書いた内容をそのまま、まあ、とりあえず読んでみようかなと思うんですけど、ね、いちいち腹落ちするっていうことで、まあ、おむつなし育児やってってちゃんとわかってる人って、なんかもしかしたらビジネス向いてるかもしれないよ。わかんないけどね。うん、と思いました。で、一見時間はかかるかもしれないけど、やっぱり本当にビジネスも子育ても一緒で、一つ一つ丁寧にちゃんと信じて、向き合っていけばね、こう雑に同じ仕事ルーティンでするじゃなくて、一つ一つに対して、もう、それに合わせた対応をね、やっていけば必ず前に進んで、言っているだろうし、まあ時々失敗はあるかもしれないんだけども、まあおむつなし育児の話で言うと、失敗っていう言葉は基本的にはないんですけども、まあビジネスにおいてもないと思うんだけど、まあわかりやすくみんなが理解しやすく言う言葉で伝えると、まあ失敗っていうのは織り込み済み。うん。で、その失敗っていうのが怖くて何もアクションできていないのに、まあ、できないとか言っても、まあ、やってないんだからできないの当たり前でしょっていう話ですよ。はい。で、あとは、まあ、ビジネスってちゃんとお金を払ってね、学んだ方がいいよってよく、リールでも回ってきて、ああ、そうですよね、みたいな私もね、思うんですけども、まあ、もちろん私も有料で学んでますが、学んでるっていうか、別枠でね、知識を上げつつ、まあ私は収入を得てるっていう感じなんですけどね、もうそこがウィンウィンになってるところで、はい、ラッキーなことにお仕事をさせてもらってるっていうのもおかしいな、してるんですけど、はい。で、なので、おむつなし育児関しても、まあいっぱい知識というか、いろんな情報は、ネット上 SNS を見れば簡単に転がってるんだけども、やっぱりね、ちゃんと学んでお金を払って学ぶ、そこにこう価値があるよって 思いますね。はい。で、やっぱね、成功してる人たちはね、その分そこにお金をかけてるんですよ。うん。まあ、おむつなし育児はそればっかりではなくて、お金をかけなくても全然できる確率も高いとは思います。ということで、ビジネスよりはおむつなし育児の方が簡単ですけども、うん。でも、まあ、ちょっとね、ちょっとした知識でわかんなければ、お金を出した方がいいのかなと思います。どっちもね、ビジネスをやろうっていう人も、おむつなし育児やろうっていう人も、もうなんか、ちょっと、なんか育児の話とビジネスの話、両極端すぎて、ちょっとわかる人いるかどうかよくわかんないんですけどね。はい。で、まあ、たとえね、ほら、私あんまり企業塾とかそういうの好きじゃないので、なんかほら、うん十万とかお金かかっちゃうから、そこにはお金をかけない人で、できるだけお金をかけずにやっていこうかなっていうタイプの人間、まあそこはブロックだとか言われたらそうなんかもしれないですけども、まあでもさ、やっぱり、まあいろいろあるのでね、そこにお金はかけないんですけども、まあたとえね、お金をかけて学んでもいいと思うんですよ、何十万かけて。うん。でも、うまくいかなかったなっていう人だって多分山ほどいると思います。はい。もちろん、それがあってのね、その講師の人たちなんでね。はい。でも、その捉え方として、やっぱり、なんか、うまくいかなかったとしても、すべてポジティブに捉え方、解釈の質を上げるってよく私のね、学んでる方では言うんですけども、その解釈の質を上げれば、その無駄になったと思うか、これは無駄じゃなかったと思うかはもう紙一重の、うん、話なんではないかなと思います。なので、まあ本当にビジネスに関しても、おもてなし育児に関しても、もうなんかこれちょっと同じ土俵で話してる自分がちょっとなんか話しながらちょっと笑えてきちゃったんですけども、まあうまくいかなかったなと思ってもまた、ね、元に、振り出しに戻って、とにかく前に進めばいいだけ。うん。で、一回失敗したからと言って、じゃあやらないって決めて、で、やらなければ、それはもう、ただの失敗に終わります。で、ビジネスの成功者は、きっとね、そこからまたもう一回また別のことにチャレンジされていると思うというかしてるんですよ。だから成功してる。成功するまでやりきった人が成功してるだけなんですよ。うん。だからそれをいかにどこまで自分が信じて明るい未来に向かっていけるのかなと思って、スレッズにちょっと書いてみました。なので、おむつなし育児知らない人が聞くと、は?みたいな。は?って話なんですけど、おむつなし育児をちゃんと知ってる人が聞くと、おーって、なるほどって、ちゃんとね、しかもおむつなし育児も知ってて、ビジネスのことも知ってる人だったら、おーってなる話なんじゃないかなと。まあ私はまだ今ね、発展途上中なので、こう成功したとはまだね、言い切れないんですけども、まあでもある程度成功はしている方かなと思うので、まあ、ここまで言えるのかなと思います。あ、かずゆき先生、今夜も夜遅くに。ありがとうございます。お久しぶりのスタンド FM のライブなのにこんな来ていただいてありがとうございます。はい。で、まあ、おむつなし育児研究所のね、名称が4月1日、今年のもう本当に3日前に変わりましてですね、子供と家族の排泄サポート研究所、ちゃんと言えた?ちゃんと言えたかしら?子供と家族の排泄サポート研究所という名前に変わりました。で、私はまあ、おむつなし育児っていう言葉は、ありがとうございます。拍手、合ってた。はい。っていう言葉がすごく好きというか、ちょっと子供と家族の排泄サポート、サポーターはちょっと長いので、継続しておむつなし育児アドバイザーというかまあ、おむつの先生っていう感じで自分で考えた名前を使っていこうかなとは思ってるんですけども、このおむつなし育児というこのインパクトのある言葉がもうね、1年前ぐらいから言ってるんですけども、まあ、アルファベットで、表すと ONI と私が勝手に言ってるんですけどね。ONI ですよ。おむつなし育児だから ONI。ね。 で、そうですね。あ、ONI でしたね。ごめんなさい。ONI です。N ですね。で、その ONI っていうのを、はい。あ、Wish、ふむふむさん、こんばんは。はじめましてかもしれないです。ありがとうございます。ご挨拶。はい。この ONI っていうのをね、私はなんかうまく、こう、伝えたいというか、流行らせたい。ずっと言ってる。すごい陰でずっと言ってて全然流行らないんですけども、なんとかね、どうにかね、流行らせたいなと思ってるんですよ。ね。はい。ね、みんな略語好きじゃないですか？で、おむつなし育児って言うとちょっと長いし、なんか、なんか、インパクトが強すぎるので、ONI とかだったらなんか、TPO みたいな感じで、ね、みんな分かってくれるかな、みたいな、ね。うん、もうこれは死語かな、KY とかね、空気読めないとか、KY とか言いますか。あ、これまたちょっと話それますけど、この間スレッズで見たのは、あえて空気読まない、AKY を僕はやってます。あ、これは、ひろのぶさんが言ってたのかな？谷口さん。誰が言ってたんだろう？高橋さんが言ってたんだったかな？誰かが言ってましたね。藤原ひろのぶさんか、谷口さんか、どっちかが言ってましたね。はい。そう。あ、ありがとうございます。そう。ONI には TPO っていう話もね、先週出ましたけどね。あれね、クラブハウスで。はい。もうそれもそうですけども、まあビジネスをするにしても TPO は必要になってくるし、こう、マニュアルって何でもあるんですけども、マニュアル通りにいかない、当たり前ですよね。子育て、まあおむつなし育児というか、子育て全般になりますけども、もう、子供は一人一人個性が違うので、その、ノウハウを知って、それをどうやってうまくね、その子に合う形で使いこなすかはもう自分次第になってくるんですよ。で、そのせいで、こう、育児とか子育てって難しいなとか思われがちなんですけども、まあ、おむつなし育児が目指していることは至って簡単なんです。なので、なんかうまくいかないとか難しいとか思ってる方は、まあ何かしらちょっと考え方が、間違った方向に考えてしまっている可能性が非常に高いので、ぜひ、私の方にご相談に来てください。講座を受けてもらえますと、講座の後にね、そういう相談も受けてますし、個別でね、なんか連絡くださったら、ズームでも何でもしますが、まあ、なんかこれ講座の宣伝をしているわけではなく、まあ、なんか私を踏み台にというかなんか、うまく利用して、おむつなし育児を、ONI を楽しんでいただけたらなと、ただただそう思っております。なので、今日はね、おむつなし育児と、ビジネスの話みたいな感じしてますが、おむつなし育児をビジネスにつなごうっていう話ではないです。はい。もうそれは、需要と供給の話で、例えば病気の人がいるからお医者さんがいるみたいな、ね、なんですけど、おむつなし育児に関しては、そこまでみんな困ってないんですよね。だって、便利な紙おむつがありますし、そこに気づいてないみたいなね。で、気づいた人だけがやってるっていうような、育児方法になるので、全員が全員やればいいって私はめっちゃ思うんですよ。全員が知っといた方が絶対にいい話なんだけども、そこに気づく人がね、まだね、少ない。うん。なので、今もうすでにおむつなし育児良さそうだなって気づいてる人はもう素晴らしいですし、まあもうちょっとそれ気づくまでには日本でやっていくには時間がかかるのかなと思うんですよね。何でも便利なのでね、焼却量も、ちゃんとしたのがありますし、紙おむつもとっても、優れたものがね、もう日本はね、日本の紙おむつは世界一だと 思うので、そういう便利なものがありますので、なかなかね困ってる人がいないんですよね。なのでそこでね、おむつなし育児とビジネスを、まあ私は有料で、講座はいろんな理由があって、ある程度は有料でやってますが、でもそこでがっつり、まあ例えば なんだろうね、会社員と同じぐらいのね月収になるようにっていうのはなかなか難しい話ではないかなと思っています。はリアリナイズムのお知らせでした。はい、そうなんです。うん、なのでまあ今日私が今喋りたかったのは、おむつなし育児っていう考え方の根本と、ビジネスっていうかね根本と、すごくもう全然別ベクトルの話なんですけども、もうなんかおむつなし育児の真髄を知ってたら、全てにね通ずることがもういっぱいあるので、まあ性教育もしっかりですけど、もう全てに通じるので、ビジネスを学びたい人はまずおむつなし育児を学んどいたらいいんじゃないかと思うぐらい、本当になんか言っちゃってますけどね、日本の真夜中を利用して、私は夕方ですけども言っちゃってますけど、なんかいろいろ学びたいなっていう人はまずおむつなし育児知っときゃ、いろいろつながって、ちゃんとねちゃんとお金を払って、もう芯から分かっておけば全てに通じるよっていうことが言いたかったんだなと今思いました。そこまで考えてなかったけど、喋ってるうちにそういう結論になりました。ということで、皆さん、ちょっとおむつなし育児とビジネスは何それみたいな人は、まずおむつなし育児を覗いてみるといいかもしれないなんじゃそりゃみたいな感じ。そう、その先に広がる世界がね、ちょっと今ビジネスにまで広がってしまっている最近のリナでございます。ということで、はい、もうさっぱりわかんない人にはさっぱりわかんないと思いますが、わかる人にはわかるという内容でございました。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございます。ライブもあんまり長すぎてもあれなんで、はい、今日はこの辺にしたいと思います。この写真はですね、フランスの、南フランスのニースっていうところに、先々週友達の、ママ友と行ってきた、女子旅で行ってきたんですけども、その時の写真でございます。まあね、こうやって自由に、仕事という仕事ではないんですけども、こうなんか雇われではないね、収入が入ってくる仕組みを持っていれば、こんな旅行だって行けちゃうよみたいな話でございました。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。じゃあね、バイバイ、おやすみなさい。